こんにちは。キーちゃんのお話の今日は2回目です。一生懸命浴衣を塗ったキーちゃん、そしてお姉さんから結婚式に出てほしいという電話がかかってきました。結婚式のお姉さんはとっても綺麗で幸せそうでした。よかったなと思ったけれど、式場におられる何人もの方が車椅子に乗ってるキーちゃんをじろじろ見たり、何かひそひそ話しているのが私とキーちゃんの耳にも届いていました。どうしてあんな子連れてきたんかね、誰が面倒見るんかね。それはキーちゃんの耳にも届いていたと思います。おいしいごちそうがテーブルの上にいっぱい並んでいたのに、キーちゃんは食べたくないと言ってうつむいてしまいました。やっぱり結婚式に来ない方が良かったのかなって、そう思っていた頃、お色直しの扉が開いて、そこから入ってきたキーちゃんのお姉さんは、キーちゃんが塗ったあの浴衣を着ていました。そして旦那さんになられる方とまっすぐマイクのところに進んでこられて、私とキーちゃんをマイクのところに呼んでくださったんです。4人ずらりと並んだ時に、キーちゃんのお姉さんはこんな風に挨拶をされました。皆さん、この浴衣を見てください。この浴衣は私の妹が塗ってくれたものです。私の妹は小さい時高い熱が出て、それが元で手や足が思うように動かなくなりました。そのために親元を離れて生活しなければなりませんでした。両親と暮らしている私のことを恨んでるんじゃないかって思ったこともあったけど、そんなことは少しもなくって、こんな素敵な浴衣を縫ってくれたんです。今高校生で浴衣が縫える人は何人いるでしょうか。妹は私の誇りです。お姉さんがそうお話ししたときに、会場のどこからともなく拍手がわっと起きてきて、会場中が拍手でいっぱいになりました。キーちゃんは恥ずかしそうだったけど、でもとても嬉しそうでした。たくさんの方が私たちのテーブルに来て、キーちゃんに声をかけていかれました。すごいね。おばちゃんにも教えてほしいな。今度お姉さんと一緒に遊びにいらっしゃいね。ねえ、一緒に写真を撮らない？キーちゃんはずっとずっと笑っていました。なんてキーちゃんの笑顔は輝いているんだろうって思いました。私はその時に、なんて素敵なお姉さんだろうと思ったし、お姉さんの気持ちを変えたキーちゃんの頑張りも、なんてすごいんだろうって思いました。キーちゃんがキーちゃんとして生まれてきて、キーちゃんとして生きてきて、これからもキーちゃんとして生き続けていかなければならないのに、もしそこで隠れて生きていかなければならないようなことがあったとしたら、キーちゃんの人生はやっぱり寂しいものになったんじゃないかなと思います。私はその時に学校の教員になったばっかりだったので、自分は先生になったんだとか、子供たちに何か教えるんだと思っていたけど、それは間違いだったんじゃないかなと思いました。人と人が出会った時に、どちらかが一方的に教えるばっかりだったり、どちらかが一方的に学ぶばっかりっていうことは決してなくって、人と人っていうのは、いつも教え合って学び合って生きてるんじゃないかなと、そう思ったんです。これは今もいつも学校の子どもたちが教え続けてくれていることでもあります。人と人はいつもいつも教え合って学び合っている。それは学校の教師と子どもさんだけじゃなくって、お家のお母さんやお父さんと子どもさんもそうだし、それから道で出会った人でも、誰と誰でもそうなんだな、そんな風に思いました。結婚式が終わった後、お母さんが私にありがとうございますって言ってくださったけど、 私は何もしていませんと言ったらお母さんが、あの子が、お母さん、産んでくれてありがとう、私幸せですって言ってくれたんです。私はあの子が障害を持った時から、この子の障害は自分のせいだとずっとずっと自分を責め続けていました。もしもう1時間でも早くあの子を大きな病院に連れて行っていたら、こんなに重い障害が残ることはなかったんじゃないか。あの子の一生は私が守る、そう思ってきたけれど、結婚式で輝くような笑顔のあの子を見た時に、あの子はあの子のままでとても素敵に輝いてるなと、そう思ったんですと話しておられました。キーちゃんは結婚式が終わっていろんなことに挑戦する、本当に明るい素敵な女の子になりました。そして和裁を習いたいと言って、それを一生の仕事に選びました。これがキーちゃんのお話です。それではまた。